こんにちは。
こんにちは。
なんかこの間、私大阪で育ってたらもっと面白い人間になれたんじゃないかって思ったんだよ、ふと。
どういうこと？
それが、いや、てかなんか普通背景があって、私大阪で生まれてるのね。いつきは知ってると思うけど、生まれが大阪で、で親戚もみんな西の人、大阪とか九州とか、 あの本当に関西よりも西の親戚ばっかりで、そう、
九州もあるのか。
そうだから、もう全く関東にルーツがないのね。
なるほどね。
そうで、普通にだから当たり前のように両親は関西で出会って、当たり前のように関西で私を産んで、でそこから3歳くらいまで大阪で育ったんだけど、で周りに普通におばあちゃんとかも近所にさ、みんな住んでて、でただその父親の転勤で神奈川に来たんね。
はいはいはいはい。
だからもう完全に本当会社の仕事の事情で一家でみんなで神奈川に来て、でそこから3歳からずっと神奈川に住んでたんだけど、だからあのなんていうの、もう正直さ、0歳から3歳の記憶とかってさ全然ないし、
ほぼないよね。
訛りとかも、そうそうそう、訛りとかも全然大阪弁も映ってないんだけど、でもなんかルーツは関西みたいな感じなの。
いやでもあのお母さんと喋ってたら映りそうだけどね。
そう、それが逆に、そう、
めちゃくちゃ、ね、めちゃくちゃ関西弁じゃん、あのお母さんがさ。
そう、もうね、うちのお母さんはもう本当大阪大好きで、地元大好きで、もう絶対に関東に来ても、もう関西弁を絶対に捨てないぞっていう、なんか強い意志があるらしくて。
そんな熱い闘志が見えた感じだったんだ、あれ。そうだよ。
だからもう20年以上ずっと神奈川に住んでるのに、未だに、もう絶対関西弁を手放さないの。それはもうね、もう自分で決めたんだって。
あ、もうポリシーだったんだ、あれ。なんか、
そう、大阪を捨てたくないらしい。
ナチュラルに、なんか関西弁でずっと喋られてるなって
思ってたけど。違う。
あれポリシーだったんだ。
そう、たまに、イントネーションとかが普通の標準語とかになってる時に、なんか標準語になってるよとか言うと、めっちゃショック受けてるお母さん。うわぁ、最悪やみたいな。
そんなハードコアな関西人だったんだ。
そう。
気づかなかった。
で、私はでも、だから、小学校とかは普通に標準語じゃん。だから逆にその、なんてバイリンガルで育ったから、家では関西弁、外は標準語で、バイリンガルで育ってるから、その使い分けができるから、ちゃんと外で関西弁が出たりとかはしないの。
確かになんか親が関西弁の子って家だと関西弁だよね。すごい
な。とかあるある、家だとね、関西弁のイントネーションになる単語とかが。
へえ。
あんまりそのゴリゴリの関西弁にはならないけど。
はいはいはい、なるほどね。
なんだろう、なんか例えばなんか一人っていうのが、あ、一人、え、二人か、二人っていうのが、なんか二人になったりとか。
二人っていうの？
そう。
へぇ、
で、とか、なんか、そういうのはある。そう。で、そう、ルーツがもともと私は関西なのね。で、だから、まあ私の人生として、その、親の転勤がなかったら、間違いなく関西で育ってたの、そのまま。
そうだね。
そう。で、間違いなくそのまま関西の小学校に入って、で中学校に入って、高校に入って、で、まあ、もしかしたら大学くらいで関東とかに来てた可能性はあるけど、にしてもさ、もうさ、高校生まで大阪とかで育ってたらもう大阪の人じゃん。
まあね、そうだよね。もうなんて言ったらいいんだよ、外の世界でも関西弁使ってる人ってことだもんね。
そうそうそうそう、そうっていう道もさ、あ、もうだいぶありえたわ、高確率でありえたのね。でなんか、まあ、ある時、その私ってその人と会話するときに、なんかめっちゃツッコミを入れたくなるの。なんかそれに気づいて。
え、ツッコミそんな入れてるっけ？
ツッコミ、あ、だからそれがなんでやねんみたいなツッコミじゃなくて、
その
、なんて言ったらいいの？なんか、ああ、はい、なんとかね、なんとか、なんて言ったらいいんだろうな。拾っちゃうの。
ああ。
ちょっと。
はいはいはい。それはわかる。なんか、あるよね。
わかる？
え、だからその、なんとかかんとかで、ああ、ヤホーですね、みたいなことでしょ？
だ
から
。そうだし、なんか。
ヤホーで検索、あ、ヤフーですね。
え、しかもさ、ヤホー、あ、そうそうそう、なんか、人が例えば、なんかちょっと、適当な発言とかしたときに、いや、それ適当でしょ、みたいな。流せない。なんかさ、別に、多分、普通に流せばいいのに、みたいなところも、なんか変に拾っちゃって、なんか上げ足取ってるみたいな感じになるのね、結構。
あ、確かに中学の時は上げ足結構取ってくるなって思ってたわ。
めっちゃ私上げ足取っちゃう風になるの。でも、それって、なんかうちの なんか私の家庭ってマジであのツッコミがもう本当常習化っていうかさ、もう何か起こったらツッコまなきゃいけないの、関西の家って多分、多分これ関西の人わかると思うんですけど、
そうなんだ、
なんかそのスルーする方がマナー悪いじゃないけどさ、なんかその
失礼みたいな、ね、
ツッコむことで盛り上げるみたいなさ、
はいはいはいはい、
文化が多分あって、
はいはいはい、
でもうちは完全にそうなのね、
うん、
これなんとかやんとか言ってお母さんが絶対言うの、
うんうんうん、
だけどそれがなんか関西弁、関西人がやる関西弁だから面白くなるのよ、なんか、
あーいや知らんけどみたいな、
え、そうそう、ポップになるんだけど、
知らんけどしかわからない、
え、そうそう、関東に住んでる人が標準語でそれやっちゃうとマジただの揚げ足取りになるの。
あ、そういうこと、
そうって思って、
うんうん、
いや普通にマジで揚げ足取ってるだけの可能性もあるけどね、ごめんだけどその可能性もあるけど、でもこれなんか下手に揚げ足取っちゃうのって絶対その関西の家で育ったから、そのなんかスルーできないっていうのがまず一個あるっていうのは 100% そうで、
うんうんうん、
でさらにそのなんか標準語しかでも外で喋れないから、
うんうん、
なんか言い方がなんかシンプルに揚げ足取ってるってだけになるっていう結果、
うんうんうんうん、
でなんかすごい損してるなと思って、でしかもさ、そのさ、なんか突っ込み方もさ、あの別に、うん、なんていうの、
うん、
技がないわけよ、
特に。なるほどね。だけどそんな面白いワードが出てくるわけじゃないという、
そうそうそう、うん、もし私が本当に大阪でそのまま育ってたら、うん、なんか面白く突っ込めたはずだと思うの、関西弁で
何それ
って思って、うわなんかめっちゃ損してんじゃんって思ったんだよね、うん、なんかすごいさ、なんか煽り文句みたいな言っちゃうの結構。
どんな煽り文句って何？
え、なんて言ったらいいんだろうな。
え、なんかそのなんか今日可愛いね、思ってないやろみたいな、やろうって言わないのか。
え、そう、え、そう、またまたなんか言ってるよみたいな、
うん、
そういう返しをしちゃうの必ずね。で、なんかそれがなんか別に友達同士のじゃれ合いとかだったらまだいいと思うんだけど、普通に会社の先輩とかにも全然それをやっちゃうの、う
ん、あー、なるほどね。まあ仲いい人だったらいいと思うけど、
まあね、で、なんかそれで、なんか、うお、出ましたみたいな、ことを言ってくる人とかも、
うん、
まあ、その人も、なんかそういうツッコミなのかわかんないけどさ。
あ、出ました、ももちゃんの、
そ
の
いいね、そうそうそうそうそう、うん。いいね、今日も言ってるね、みたいな。
確かに。え、私だってそれ絶対ツッコミ派じゃなくて、うん、めっちゃ逆かも。なんか、相手がツッコんでくれるようなことを言っちゃうときある。
はあはあ、
だからボケタイプなの、生粋の多分。
え、でもそれさ突っ込んでくれる実際？
え、全然突っ込んで、だって私別にさ、会社の人にはさ結構その礼儀正しくするって言ってるじゃん、その、うん、前のどっかの回で話したけど、後輩でも全然敬語で話すって言ってるけど、でもボケはするんだ、うん、なんか今日とかもね、はあ、
うん、
なんかまあこのパワポにさ最後にまあなんかこうなるっていう効果書いた方がいいんじゃないみたいなレビューもらって、まあ確かにですねみたいな。でもなんかそれってね、結構ね、まあよく考えたら当たり前のことみたいな感じだったのね。だから、あー、うん、それですね、まあな、当たり前体操みたいな感じですけどみたいな感じで言ったら、はいはいはい、めっちゃほほーとか言って笑って、わかる、そこに当たり前体操入れてとか言って言われた。
あー、なんかでもさ、それさ、もうボケて笑い起きて、
うん、
いいじゃん、突っ込まなくても成り立つじゃんそれ。
あ、そういうこと？確かに。そう、笑い起きて、で、もうじゃあそこで当たり前体操で入れて、みたいな感じで、上司ノリノリになって、わかりました、ありがとうございました、みたいな感じで終わった。
はいはいはいはい、はい。
それとは違うの？
それはなんか、それはなんかすごい場を和ませるいいボケだと思う。
あ、それはいいんだ。なんか、そう、なんかさ、ほら、レビューとかってさ、シリアスになっちゃうからさ、そういうなんかちょっと面白いことを思いついたら、なんかちょっと、変な言葉をわざと入れるっていうのはよくやってる。
あー。それ私逆にやらないな。
だからそういうのを、そういうのを見たら、そういうそのこれはボケですよみたいなのを見た時に何か言ってくれるっていうわけではないの？そういうのじゃなくて普通の会話内でそういうなんか、
あ、まあそれもあると思うけど、私の場合はなんかそういう、うん、なんていうの、その人が本人がもうボケに行ってたらいいんだよ、それで、もうそれで終わりだから。
あ、じゃあ綺麗に笑ったし、
そう、綺麗に笑って、うん、はい、終了で終わりじゃん。そういう人がボケたくてボケてるなら。じゃなくて本人はボケるつもりなかったんだけど、まあね、
うん、
なんかちょっと変な感じになっちゃったみたいな。
うん、あー、時に、それね。
そう、時に、
うん、
なんか別にスルーしていい場面もあるけど、
うんうん、
なんかちょっとそれをいじったりしたらもっと面白くなる時あるじゃん。うん、
そういうこと？なんかフォローするとかではなくてってことでしょ？なんかちょっと面白くしていくと？
あ、でもそれが結果的にさ、フォローになったりもするじゃんか。
あー、難しい問題だよね、
それは
ね。
けど、そこは結構そう、難しくて、うん、なんか、ただいじってるだけにも見れるし、その、そう。でも、それを結構やっちゃう、なんかね、やっちゃう属性の人ね、結構いると思う。一定数。
え、もうすぐ出ちゃうってこと？その自分でこう考える前に、もうなんか、なんて言ったらいいの？
いや、
反射みたいな感じで出ちゃうの。
考えてる、考えてる。だから、言う人選んでる。
いいのか、それは。
言う人選んで、だからなんかそういう属性の人たちの間でやってることが多い。お互いにそういう属性の中で、やってることが結構多い。
うん、いいじゃん。
けど、なんかそれが別になんか面白くないなと思うの、自分で。なんかもうちょい面白いかっただろうな、みたいな。関西人同士とかだったらもっと面白かったろうな、みたいな。
いや、そうした。ちょっとさ、ちょっとこれさ、角が立つかもしれないんだけど、そのなんか関西人とか関西弁だったら面白いみたいなのさ、いっちゃ嫌なんだけど。
いや、違うよ。関西弁だったら面白いじゃなくて、関西で育ったから、育ったらもう少しなんか技が使えるだろうな、みたいな。
いや、でもさっき、なんか、いや、それもそうだけど、でもさっき、なんかその関西弁だったら面白いかもとかもちょっと言ってたし、しかもその、関西で育ってたら技ってどういうことみたいな。あ、引き出しってこと？その関西の人は毎回そういうことをやってるからってこと？
そうそう。なんか、でもこれは関西出身の友達が言ってた。その大学までずっと関西で、就職でこっちに東京に来た子がいるんだけど、友達に、
うん、
その子がそのなんか飲み会とか大人数いる場で、
うん、
そのなんていうの、戦いにならないのすごいみたいな言ってて、なんかその大学時代とか高校の友達とかだと、そのなんか一個に対してもうみんながそれを拾いに行くから、なんか拾い合戦みたいになるんだって。
あー、拾い合戦ね。
そう。でもなんかこっちに来たら誰も拾わないから、あ、拾わなくていいんかみたいな感じになるらしいの、自分的にはね。誰も拾ってないけど、まあ、いいのかみたいな。
そうなん
だ。だからなんか、そうそうそう、っていうのが、めっちゃあるんだよねって、その子が言ってて、うわ、私が家で感じてたやつ、これか、みたいな。
なるほどね。だからその拾いの合戦の中で、生き延び、
揉まれていく。そうそうそう。
面白くない。まあ、なんかなくはないかもしれないね、確かに。
なんか拾うスキル、なんかスキルが身についてるんじゃないかと思って。
え、でも私、さすが関西人、この人関西人だから面白すぎって人さ、いたかな。
え、それは違う、それはここにいるからだよ。その、
どういうこと？
え、だからその友達もさ、関西にいて、関西の子たちと、大学時代の友達とだったら、その、合戦ができるけど、別にその子が一人で東京に来たところで、別に、何も発揮されないじゃん。
それってさ、客観的に面白い人っていうんじゃなくてさ、関西人の言語が通じてるっていうだけであって、面白いっていうこととは別なの？その関西人の言語が通じてる間において、その二人の関西人はお互いに面白くなれているっていう状態ってこと？
ああ、かもしれない。そうじゃない？
何それ。なんか特殊な言語で話してると楽しいみたいな。
その文化、
うん、
なんか特殊な文化の中、だから私が別に、
うん、
なんていうの、もう本当に大阪にそのまま住み続けて、本当にその場で大阪で友達を作って、うん、大阪の中で生きていったら、うん、なんかもっと、なんかおもろ展開ができるように、そう、大阪の中でね。
大阪の中で、東京の人と会ったらもうすぐになっちゃうでしょ。
え、そう、その状態で東京に来ても別に面白くないと思うんだよ。
そうなんだ。
なんかその文化に、だから育ったっていうのが大事なの。別に関西弁を習得するとかじゃなくて、その、大阪の文化で育ったらまた違う、全然違う、なんかおもろい感じの人間性になってた気がするんだよね。
そうさ、おもろい感じの人間性じゃなくてさ、関西で育って関西にいたら、そこにいる関西の人ともっとおもろくなれ、おもろいこと喋れるっていうこと？
ああ、そうかも。だって別に関西にいたら関西の人としか関わらないしね。
あ、そうか。
だって別にうちらが急にさ、東北の人となんか交流しようとはならない。その住んでる近辺と基本的には、
まあ基本的にはね、まあ、全然関わることはまああるだろうけど、
まああるけど、だからそうじゃない。関西にそのままいたら、その関西の人たちとのコミュニティの中で過ごしていくから、
それは面白い人間になったと言えるんだろうかっていう哲学的なことを考えてしまう。
まあ、それはね。
その人間は関西のコミュニティにいる限りは面白いし、自分も楽しいと感じているが、東京の人にいると 東京の人と喋ったら誰も拾わないから変な感じになっちゃうってことでしょ。
その人間は果たして面白くなったのかな。でもさ、それはもうさ、パラレルワールドじゃん。その今私が東京にいるから比較ができてるけど、
うん、
そのパラレルワールド的に大阪でそのまま育ち続けて大阪にずっといるとしたら、別にさ、東京に行った時の面白さとかもはや人生において関係ないじゃんか。
いや、まあそうなんだけど。うん、そういうことね。
え、そうそうそう。だからもうその全く全然、だから私の今の人生に全く絡めずに、もう全然違うその人生を送っていた第二の私がいたとしたら、
うん、
いや、
面白かったかもしれない。
え、そうだよ。
もっと会話を楽しめたかもみたいなことなのかな、それはね。自分が面白くなったっていうよりかは、周りの関西人との掛け合いをしたい、もっとできるようになりたい、
そうそうそうそう、
に近いだね、多分ね。
そういう、そういうなんか、会話掛け合い、うん、
本当に関西人ってさ、そういう人多いの、やっぱり。なんかあんまり、だからそう、結構ずっと、
でもシャイな人もいるよ普通に。
ずっと関東圏で住んできて、そのだから結構関東圏に住んでて関西の人が来て、関東の人全然拾わないよね、うん、みたいな、そういう話とかはされたことあるのだけど、
うんうんうん、
本当に関西にいて関西の人がもうめっちゃいる中で自分だけポツンみたいなことが全然ないから。
ああ、やばい。
逆に、なんかその、関西関西ってみんな言うけど、関西って本当にそんなに違うの？みたいなことを思う時はある、うん。あ、そうなんだ。
だから私の場合は自分の友達っていうよりも、そのお母さんのルーツが大阪だから、
うん、
そのお母さんが今でも結構高校の時の部活のメンバーとめっちゃ頻繁に、大阪に帰ると必ず会うのね。
はいはいはい。
で、その、そこになんか私たち帰省で行くからさ、
うん、
子供だけ家に残せないからさ、基本ついていくじゃん、その親の会合に、
うん、はいはいはい、
もうやばい、
やばい、
そのそう、なんか大阪のもう都市的にももうおばちゃんだし、しかも学生の頃からずっと仲いいから、もうめちゃめちゃこう、なんていうの、こう気使わない間柄でさ、でそのそれがさ、本当にさ6人とか7人とかもうそんぐらいのレベルで集まるわけ、
うん、
もうマジですごい、なんか合戦、え、なんかね、やばい、
うるさい
まあうるさいってのもある、
だからみんながブワーって拾い合戦になるんでしょ。
え、そう、
さっき言ったみたいな。
え、そう、だからもうマジで私とか超静かだった、ずっとなんか、わあ、なんかやばい、なんか、
あ、ももちゃんはそこで渡り合えて何も違和感感じない状態になり慣れたかもってことなんだね。それは面白くなれたかもっていうのは、
そうそうそうそうそうそう、
あ、まあそれはあるね、絶対あるよ、なれるよ、やってみ。
いや、今から無理だよ。やっぱあれは英才教育だと思うわ。
大丈夫大丈夫。絶対音感もさ、大人になってから、まあ、難しいんだっけど、なんか、頑張れ頑張れる。いけるいける。
いや、まあでも、そう、ちょっとそういう世界線もあったなっていうお話でした。
でも今より拾われたらちょっと嫌かも。
でもそれは五木側があれだよ。五木側もパラレルワールドで大阪にいたとしたら別にそれは大丈夫なんだよ。
あ、じゃあもうボケマシーンみたいな、ボケ製造機みたいになってるかも。
そうそうそう、
原西みたいにボケ一丁こもってるかも私。
え、そうそうそうそうそう、そういうこと、そういうこと。だから東京にいる五木と大阪にいる私は多分五木側も疲れちゃうと思うけど、
何この人ってなる。
五木も大阪にいるっていう世界線だったら多分対等なに、同じ文化で対等に殴り合えてる可能性がある。
ああ、そのバージョンのヘセマエどんなだったかちょっと気になるね、確かにね。
いや、すごいと思うよ。標準語でもこのテンポなのに。
確かに。いや、マジ関西って別の国みたいなんだよなって思います。
ね、面白いよね。
面白い。